町の声、人と触れ合う生放送スマイル。ここからの時間は町中ハッピーレポート。このコーナーでは地域の旬な情報をお届けします。今日は薬樹株式会社の薬剤師でもいらっしゃる中村博樹さんにお話を伺っていきます。薬樹さんといえばね、薬局ね、大和市にもたくさんあるんですけれども、その辺のお話も伺っていきます。中村さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。どうぞ、中村と申します。よろしくお願いいたします。
まず中村さん、自己紹介お願いできますか。
あ、はい、私は薬樹株式会社という保健薬局を中心に事業をしております、薬剤師であり、またあとその現在、大和市内の、ま、店舗の、エリア担当をしておりまして、で、今現在は、オフィスの方で、保健調剤に関わる、まあ、それに関わる企画等を担当している、業務をしております。中村と申します。よろしくお願いします。
では、薬樹薬局さん、大和市内にありますけれども、どんなところにいくつあるかっていう、大体概要を教えてください。
はい、ありがとうございます。大和市内ですと、今5店舗ございまして、大和市立病院さんの、前、あと大和南になるんですが、もみの木院さんの、前と、あと中央林間の駅ですね、駅前というんですかね、あとその南林間の駅の、ところに2店舗、ございます。
はい。先ほど保健薬局中心ということでしたけれども、はい、特徴っていうのはあるんでしょうか。
そうですね。まあ、保健薬局なので、主なその内容としては、そのもちろん病院さん、クリニックさんから、発行された処方箋という、まあ、医療用医薬品の、薬の、調剤になります。で、まあ、私どもは、ただ、まあ、何て言うんでしょう。いわゆるなんか薬局っていうと、こう、病院から出た処方箋がないと入れないみたいな、なんかそんな雰囲気が多分あると思うんですけども、まあ、私どもとしては、やはり地域にとって、こうなんでしょう、気軽に相談、健康について相談してもらえるような場所をちょっと目指しておりますので、私どもなんでしょう、健康ナビゲーターというようなちょっと言い方をしているんですけども、私どもを、まあ、健康ナビゲーターとして、薬剤師だけじゃなくて、まあ、管理栄養士もですね、店舗にちょっと常駐させているというのが一つ、まあ、特徴になるのかなというふうに考えています。
はい。ということは、処方箋を持っていくだけではなくって、何か気がかりなことを伺いに薬局に行っても大丈夫なんですか？
あ、もうぜひウェルカムですね。
そうなんですね。はい、実際にどういう方がそうやってご相談にいらっしゃるんですか？
はい。やっぱりその、まあ、日々の何かそのご自身でも、疾患を何か患ってらっしゃる方が、まあ、多くいらっしゃるんですけども、うん、やっぱりそのなかなかお薬だけじゃなくて、生活習慣病って言われる、例えば糖尿病ですとか、高血圧ですとか、まあ、そういったものはその日々のやはり食事ですとか、運動っていうのがやはり基本的な、ものになってきますので、まあ、食事で言えば、食事の相談について、ご相談いただいたりですとか、あと店舗によってはその内臓脂肪ってメタボリックシンドロームって、ね、はい、聞いたことあると思うんですが、はい、それは内臓脂肪をこう測る測定器を置いておる店舗もありますので、まあそういったものでご自身の体の状態をですね、ちょっと可視化して、まあ、見える形にして、まあ管理栄養士とその、ご自身のその今の状態についてこう相談に乗ってもらうとか、食事についてのアドバイスをもらうとか、そんな感じのことをやってます。
じゃあお薬をもらう以外のそういったこう地域の薬局としてのこうつながりみたいのもあるわけですね。
そうですね。本当に私どもにその薬局の意味というんですかね、町に薬局がある意味というものをやはり考え直したときに、そういうふうに、健康のナビゲートをさせていただくような、そんな場所になるといいねということで、もう10年ぐらい前からそういった活動で店舗作りをしています、
はい、そういったことに対してお客様いらっしゃった方からは何か反響ありますか？
あ、やっぱりございまして、管理栄養士さんで言えばですね、
はい、
やっぱりその管理栄養士とこう相談をする場所とか機会ってそうないと思うんですよね。
はい、
どこに行けば会えるのっていうところで、まあ、普段はやっぱ病院に、ね、いらっしゃる方 かというイメージあると思うんですが、
はい、
は町のその駅の近くですとか、このご自身のお住まいの薬局に、まあ、管理栄養士がいることによって、ご自身 の, その食事の、あの、内容についてこう見直しができたりですとか、
うん。
うん、普段のその調理の中にどういったことを一手間加えたる、加えるといいとか、
うん。
うん、どういったものを少し違う食材に変えると、はい、いいっていうことを、こう、あの、アドバイスさせていただいて、非常にそれを喜ばれたっていうケースもやはり、うん、あの、うん、声はありますね。
そうですか。それは、こう、フラッと突然行って伺っても大丈夫なんですか？
そうですね。あの、なるべくそう、はい、させていただいてます。
ね、あの、例えば、お薬もらいに行きながら、ちょっとね、プラスアルファでっていう方もいらっしゃるかと思うんですけれどもね、
はい、
あと、一緒に、まあ、付き添いに来た家族の方が、ちょっと気になることをね、伺いたいとかってあると思うんですよね。うん、
そうですね。
はい。じゃあ、すごく、そういったところも利用できるということなんですね。
はい、
あの、今もお話しされていること一部あると思うんですけれども、そうやっていらっしゃった方に薬事薬局さんが心がけていることっていうのはありますか？
あ、そうですね。まあ、なので、その気軽にちょっとご相談いただきたいっていうところもあってですね。うん、
はい。
まず、あの、お店の薬局の作りも、うん、まあ、以前はちょっと看板ですとか、その名称が少しバラバラだったんですけども、
はい、
今はすべて緑色の看板で薬事薬局という名前で名称を統一していっております。で、その時にその、やはり外からこう中が見やすいような入り口、
うん、
なんでしょう、こう、ま、結構窓ガラス多く、あの、採用して、中が見やすくて入りやすいような、ま、入り口にしたりですとか、あとはそのお薬をこう、もらうブースっていうんですかね、投薬ブースって言ってるんですけど、まあ、そこはやはりその、座り投薬のブースにしています。
あ、
やはりこう、立ったままだと、あの、足腰の弱い方もいらっしゃいますし、やっぱりゆっくり座って、あの、お話しいただいた方がより相談もしやすいかなということで、座りブースにしています。
ね、明るくって、なんとなく居心地がいいという、そんなイメージを感じるんですけど。
あ、ありがとうございます。
はい。さあ、薬事薬局さんですけど、今、いろいろスマートフォンがアプリを出して便利になっている世の中なんですが、そういったものっていうのは何か取り入れたりとかしてるんですか？はい、
あ、そうなんですよね。うん、今、あの、本当、まあ、医療の業界自体が多分そういったデジタル技術みたいなものがまだまだ他の業界に比べてちょっと遅れてはいるんですけど、
はい、
薬局で言えば、その、今はその、お薬手帳ってご存知ですかね。
はい。
で、あの、紙のやはりお薬手帳が非常に多いんですけども、うん、やっぱりその震災とかをきっかけにですね、うん、あの、紙のお薬手帳だとどうしてもやっぱり、あの、情報が、まあ、そこでこう取り入れてしまったりですとか、うん、あと他の医療機関さんですとか、と連携っていうのがなかなかまあ難しいという面も、まあ一部あってですね。うん、
はい。
で、今その電子お薬手帳っていうものが非常にこうアプリケーションとして、あの、普及してきているんですね。うん、
はい。
で、あの、弊社でも、その、お薬、電子お薬手帳の、ま、機能の中に、うん、まあ、その、お薬自体が、もちろん、その、ご自身が、今日もらったお薬が、その、取り込まれるのもそうなんですけども、うん、そういった、まあ、あの、ことと、あともう一つ機能として、うん、処方箋をですね、
はい、
普通常、ま、薬局にこう、直接持って行って。
紙でね、持ってって
ですね。はい、紙を持ってると思うんですが、はいはい、そういった電子お薬手帳の中の機能の一つに、その写真をですね、うん、処方箋取って、
うん、
で、それを薬局にこう送信するっていう機能があるんですね。で、そうすると、まあ、あの、その処方箋のデータが薬局の方にあらかじめ送られてきますので、
はい、
まあ、それをもとにその薬局の方でその調剤をこう開始することができると、
うん、はい。
そういったあのことが今ありまして、で、つい、あの、今度、また予定してるのが、LINE さんのアプリケーションを通じた、そういった、あの、調剤予約っていうことも開始する予定で、今おります。
いろいろなことができるんですね。私も今、まだ紙の処方箋を出して、まだ電子化しておりませんけれども、いろいろなことができるようになりますね。
そうですね。だいぶそれで利便性が高まるのかな、っていうことがありますね。はい。うんうん、
はい。そして、あの、薬事さんといえば、サッカーのヤマトシルフィードと健康サポートパートナー契約も先日結ばれたということで、はい、本当にあの、地域に根付いてというか、皆様の健康をフォローするというか、サポートすると、そんな存在になっているかと思いますけれども、 これからなんか目標とか、こういうことやっていきたいなってことってあるんですか？
あ、その薬局としてってことですよね。
はい、ええ。
じゃあ、なんて言うんでしょう。まあ、結構その薬局っていうと、なんかまあ、お薬をただもらう場所みたいな、なんかそういうイメージがやっぱりまだまだ、正直あるのかなと思っていまして、
はい。
で、単純に言ったらそのお薬をこう、ただお渡しするっていうことだけではなくてですね、うん、お薬をやっぱりお渡しした後の、そのアフターフォローがとても大事かなと思っています。
はい。
で、それはそのお薬が、例えばきちんと飲めているか、で、その効果が出ているかとか、まあ、副作用出ていないかっていうところまで、その、来局された後まで含めて、アフターフォローをしていくことが大事なので、そこにそのお電話だったり、あと先ほどの LINE みたいなコミュニケーションツールを使って、うん、ご来局、次のご来局されるまでの間に、そういったところをきちんとフォローしながら、していきたいなと。で、それが、まあ、薬剤師もそうですし、まあ、管理栄養士による食事の、相談だったり、アドバイスというところも、できるといいのかなと思っています。
はい。期待しております。では最後にですね、大和市地域の皆様に対してラジオを聞いている方にメッセージをお願いできますか。
あ、はい。まあ、薬事薬局は今大和市内に、はい、5店舗ありまして、そういった形で皆様の、その地域のその健康のナビゲーターとしてなれるように、日々、業務しておりますので、もしぜひ薬局ご利用いただきたいなと、はい、何かとご気軽にまたご自身の健康についてご相談いただきたいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、今日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
薬剤師で薬寿株式会社の中村博樹さんにお話伺いました。以上、街中ハッピーレポート。このコーナーは、にぎわいあふれる街づくりのお手伝い、株式会社長屋の提供でお送りしました。